産経ポッドキャスト版チャンネル正論、本日は月刊正論3月号に掲載された作家でチャイナウォッチャーの天沼泰氏の論考から冒頭部分を紹介します。生態号騒動から何を学ぶべきか。昨年末、ネットニュースや YouTube でかなり話題を呼んだ事件、いわゆる生態号騒動があった。ご存じない読者もいると思うので、簡単に経緯を紹介するが、東京東中野にある中華料理店、生態号がウイルス対策を理由に、中国人や韓国人の入店禁止との張り紙を入り口に出したことに、妖刀スーリューフェンという在日中国人が店に抗議に押し入り、店長を罵った上、警察に通報。この経緯を動画で撮影し、動員。TikTok の中国版で公開した。この動画が中国でバズると、同様の中国人 TikToker が次々と店に押しかけ抗議する動画を発表。これに反発した日本や台湾などの支援者が彼らを追い返したり、店に彼らが嫌がる天安門事件や習近平を批判した写真やメッセージを貼るようにアドバイスしたりした。これはつまり、中国人 TikToker は天安門事件などのメッセージや写真が自らの動画に映ると、中国のネット検閲に引っかかり、動画が削除されてしまうため、いわば魔除けの効果を狙ったもので、その後、嫌がらせは減ったようだ。海外メディアは事件について、年配の世代と比べれば、中国に好感を持っていた日本の若者が中国への嫌悪を強めるなど、日中の外交関係に大きな影響を与えるだろう、ボイスオブアメリカなどと伝えた。確かに内閣府の令和4年の外交に関する世論調査でも、中国に親しみを感じると答えた割合は18歳から29歳で 28% と、全体の 17.8% に比べ10ポイントほど高い。若者は TikTok などを通じて中国のファッションやグルメ、エンタメなどの情報に接する機会が多いのが主な理由だが、まさにこうした動画アプリが反日と嫌中を拡散させることになった。今回の騒動について一般の在日中国人らはどう見ているのだろうか。ネットで検索したところ、在日中国人の YouTuber が、確かに外国人への差別は良くないが、一部の中国人は問題を平和的に解決するためではなく、動画のアクセスを稼ぐため無断で店に押し入って喧嘩を売ったと批判しているのが印象に残った。彼らは愛国を標榜するが、愛国でも何でもない、日本で暮らしながら日本をけなし中国を褒めるのが彼らの常套手段。普通の中国人はマナーを守り生活しているのに、彼らのせいで中国人全体が悪く見られるのは迷惑だ、などと語っているが、共感できる部分が多い。以前も紹介した日本の客観的な情報を発信している X、旧 Twitter アカウントの縦横日本さんは、中国人は互いに罵り合うのが好きだが、一旦中国人というジッパ人からげの集団として扱われ攻撃された場合は、誰もが反感を抱いてしまう。だから日本政府や社会は中国人入店禁止といった民族差別の疑いがある行為を防止すべきだと指摘した。その上で、日本社会は外国のゴミに無駄な労力を使うのではなく、外国人が憧れるようなソフトパワーを維持することに力を注ぐべきだと語った。中国出身の友人、分け猫さんは、日本の法律に照らしても問題が生じる恐れがある表現を使わないよう求めた上で、商店や観光地での外国人の迷惑行為は違法性があれば刑事責任を追及、場合によっては強制処分をすることで模倣を防ぐようにすべきと指摘した。そして、より根本的な問題は外国人をどのように受け入れるかだ。日本文化にリスペクトの薄い人を短期間で大量に受け入れると、互いに理解し妥協点を探る時間がなく、外国人コロニーの発生など問題を招く。こうした問題は欧州では問題化している。 と指摘した。要は民族差別や憎悪を煽る表現は良くないが、日本社会と共存が可能な外国人を歓迎し、そうでない場合はお引き取り願うというごく普通の対応だろう。以上、天沼泰氏の論考より冒頭部分を紹介しました。論考の続きは月刊正論3月号でお読みいただけます。月刊正論の購入方法は概要欄をご覧ください。